気候危機など環境問題について、防災について。質問者は河野孝明、立民。気候変動問題に関して、区はどう考え、どのようなアクションを起こしていくのですか？
次世代に住みよい環境を残していくためにも、気候危機に向けた対策を講じていく必要があり、より多くの区民等が気候危機対策を自分ごととして認識できるよう啓発を進めていきます。
世界中の国や都市、長崎の壱岐市のように、遠くも気候非常事態宣言を出すべきでは。
宣言による啓発効果はあると考えますが、具体的な対策となる温室効果ガスの削減には、区民、事業者に相当の負担を求めていく必要があります。そのためには、区民等が率先して環境配慮行動を実践しようとする意識の醸成を図ることが重要と考え、まずはこれに向けて取り組んでいきます。
都庁を見習い、区役所でもレジ袋を受け取らない、会議で使い捨てプラスチック使用禁止を実施してはどうですか？
区でもマイバッグや水筒の利用等を掲げており、通知文や町内放送等で周知を図っています。今後、これらを確実に実践していくため、他自治体の取り組みを参考に、職員への取り組みを推進していきます。
新時代の到来、ふさわしい杉並ビジョン、未来像の作成を。質問者は大和田新、自民。新時代の幕開けに、これまでの10年を振り返りつつ、将来を見据えた基本構想、杉並ビジョンの策定を。
次年度早々から策定の審議をスタートさせます。区議会からの意見等も適切に反映していきます。
全国で発生する児童虐待事件、乳幼児健診の未受診者や未就園児、不就学児のうち保健福祉サービスを受けていない児童へのアプローチが大切です。
対象児童175名のうち、11月20日現在でおよそ 90% となる157名の安全を確認。残る対象児童も確実に実施します。
将来を見据え、児童相談所の設置を含む本区における児童相談体制の全体像を示すべきです。
専門性を有する人材育成等を着実に行い、次の10年の区政運営の検討に合わせ、しかるべき時期までに具体化します。
所有者がおらず、相続人も不明・不存在の空き家について、国の特措法に基づく相続財産管理人制度を積極活用すべきです。
区が管理人として選任されれば、財産管理・活用等が可能となります。議員ご指摘の例を参考に、活用をしっかりと検討します。
障害があるなしに関わらず、暮らしやすい共生社会の実現を。質問者は山本明美、立民。すべての子どもたちが共に遊び、学ぶ機会を提供するため、公園遊具の配慮を要望しますが、いかがですか？
比較的新しい取り組みであり、改善が必要との意見も聞きます。都や他自治体の先進的な取り組みを参考に検討を進めます。
障害のあるなしに関わらず、多くの子どもたちが参加できる次世代育成基金事業などを活用した福祉的な視点を入れた事業を要望しますが、いかがですか？
こうした事業は大変重要です。関係課と連携しつつ、取り組み実績のある団体等へ基金を活用した民間助成事業提案を働きかけます。
これからは、障害児、障害者の社会参加、差別解消、権利擁護が重要です。共生社会づくりの先頭に立ち、力強い取り組みを要望しますが、いかがですか？
すべての人々が障害の有無で分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いつつ、地域で共生する社会の実現を目指します。障害理解促進や差別解消への普及啓発など、様々な取り組みを進めています。いただいたご意見を踏まえ、引き続き、障害者施策推進に福祉部門のみならず、全庁的に力強く取り組んでいきます。
二重被災者への補償を問う。 質問者は佐々木千夏、勝利。東日本大震災で被災し、当区に転入した方が台風被害に遭った場合、区ではどのような補償がされるのですか？
令和元年台風15号または19号で住宅が半壊以上の被害に遭った場合は、国や都の貸し付け等が適用され、床上浸水等で日常生活を営めなくなった場合は、区の災害見舞い金の支給対象となります。
北海道では中国人による国土買収が静岡県ほどの面積になっていると聞きますが、外国人による土地購入に関する条例はあるのですか？ない場合は早急な法整備を。
外国人の土地購入を規制する条例などはありません。法整備の是非については、国において判断すべきことであると考えています。
テレビ番組制作者と騙し、外国人による140人もの女子中高生が性的暴行を受けるという凶悪事件が発生しましたが、大々的に報道されず、区内学校、駅前などで注意喚起のポスターが貼られるなどなく、今後、こうした事件の発生の際、警察からすぐ区や学校に注意喚起する即時通報システムを整備すべきです。
公表できる範囲で警察から区に情報提供されています。
西荻窪の商店街の再生のために、質問者は北昭則、公明。ハロー西荻、西荻小原風の舞について、地域のために陰で支えてきたのは西荻の商店会の皆様であります。今回の問題は、領収書の偽造と協賛金の未計上ですが、検証委員会報告では、商店街復興と地域コミュニティの活性化という、補助金の交付目的が達成されていることなどにより、区補助分については、領収書の偽造とともに、協賛金の未計上分についてのみ請求する、一部請求の結論に達しています。しかし、東京都のやり方には疑問を持っています。しっかりと事業を行い、多くの地域住民に喜ばれ、地域活性化につながっていたことを全く評価せず、全額返還を求める都の姿勢を見過ごすわけにはいきません。区はなぜすべての金額を西荻商店会側に請求するのですか？
都は、商店街振興という補助金の目的を全く考慮せず、一部の不正をもって事業全体を否定し、都補助金の全額の返還請求を行ったものと認識。区としては裁判で争っても仮に敗訴した場合、高額の違約加算金を負担することになるリスク等を勘案し、やむを得ず返還請求に応じました。
青年の未来奪う大幅賃下げの人事委員会勧告を許さない。質問者は、洞口智子、革新。東京都特別区人事委員会は、月例給平均2235円削減という大幅賃下げ勧告を出しました。区長の見解は、
月例給について国が引き上げ、都が据え置き、政令市は14市が引き上げ、6市が据え置きとしている中で、特別区が今年も2000円を超えるマイナス勧告となったことは遺憾です。
田中区長は23区長会に対し、マイナス勧告には反対すべきと思いますが、どうですか？
これまで何度か議題になったことはありますが、その都度マイナス勧告は良くないということは申し上げてきました。また先般、今回の勧告を受けた総会がありましたが、その場でも納得できないということを発言しました。
自治体労働者にも労働基本権が全面的に認められるべき状況にあると考えますが、区長の見解は、
地方公務員の労働基本権については、公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという、その地位の特殊性と勤務の公共性に鑑み、権利が一部制約されているものと認識しています。
極めて致死性の高い新興感染症 SFTS の適正な区民周知を。質問者は安西明、自民。杉並保健所のホームページでは、SFTS が犬や猫からの 人獣共通感染症でもあることの記載はありません。広く区民に対し、正確な啓発を行うべきです。なお、SFTS、シビアフィーバー with スロンボーサイトピニアシンドロームは、重症熱性血小板減少症候群のことです。
今後は、犬猫から感染することについても、ホームページに追加し、区民周知に努めていきます。
現在の杉並動物相談員の人数は、相談員に対し SFTS について情報提供は行われているのですか？行われていない場合は適切に情報提供をすべきです。
現時点で杉並動物相談員は84名。平成29年度に飼い主のいない猫を増やさないための活動支援事業の説明会で参加者及び当該事業に関わる相談員に周知しています。今後、すべての相談員を対象に SFTS の最新情報の提供等を行っていきます。
震災救援所へ同行避難したペットに SFTS 等の感染症が疑われた場合、避難住民との共存は難しいと考えますが、この時の飼い主への対応は誰が行うのですか？
震災救援所におけるペット感染症の判断や防疫対応、飼い主に対する周知、説明などに関して、今後、東京都獣医師会杉並支部と検討を進めていきます。